みなさんこんばんは。10月15日火曜日夜11時を回りました。みんなとつながるラジオとラジコ始まりました。はい、83MHz アイアンドウララ FM より今週もお届けいたします。というわけで第3週目担当パーソナリティのピアノ弾き語りシンガーソングライター相原龍太が今宵は担当いたします。さて、以前から分かっていたこととはいえ、ついに消費税 10% と軽減税率が始まってしまいまして、すでに2週間経ちましたけど、どうでしょうかね。自分はね、まだこう 8% の感覚から抜けていない気がしています。で、日用品が 8% で、外食は確か店舗によって微妙に違ったんだったかな。店内で食べると 10% だけど、テイクアウトにすると 8% のままでしたよね。で、あとなんかキャッシュレス決済にすると 5% 還元になるんでしたっけね。なんかね、ややこしいね。こうして考えるとね、もうちょっとちゃんと勉強すればよかったなと今更にながらも思っております。さて、この番組は毎週火曜11時のレギュラー放送となっておりまして、ジャンルに関係なく万物の一点のものにスポット当て掘り下げていく情報バラエティ番組です。それでは本日のメニューに参りましょう。今週のスポットライトのコーナーですが、カテゴリーで言えば野菜です。そうですね、大人は基本大丈夫だと思いますが、やっぱり嫌いで食べられないっていう子供の方が未だに多いのかもしれませんね。今回はピーマンにスポット当ててみたいと思います。後半はオリジナルコーナー、第3週の今夜は合言葉。果たして今回はどんな詩が登場するでしょうか。こちらもこうご期待。そしてリクエストやおすすめの音楽もご用意しております。どうぞ最後までお楽しみください。それでは今週も張り切って参りましょう。みんなとつながるラジオとラジコ。
この番組はウォーターテイメントの提供でお送りいたします。
今月のパワープレイナンバー、うかすかじで言葉。今週のスポットライト。はい、というわけで今週のスポットライトでございます。今回はピーマンということで、ね、ピーマンご存知ですよね、皆さんね。当たり前ですね。まあどんなものかというのはね、まあご存知だと思いますが、ツヤツヤとした緑色が美しい夏野菜の一つでございます。ピーマンはね、ナス目、ナス科、まあナスの仲間ですね、の一年草で暖かい場所を好み、多湿と乾燥に弱いというのがちょっと特徴的なものがあります。日本ではね、一年中流通していますけども、これは冬から春にかけての寒い時期にはビニールハウスで、まあ加温、まあ要は温度を上げることですね、をで、まあそれで栽培されるためであります。で、従来ですと5月頃に苗の植え付けが始まって、7月から10月にかけて収穫されます。ピーマンの栽培量としては、国内ですと茨城県、宮崎県、高知県がトップ3を占めていまして、ま、全国の生産量のおよそ半分を、ま、この3県で生産しているということになるわけですね。で、そのピーマンの栽培って実はそんなに難しくないらしいんですよ。初心者向けの野菜であるとも言われています。で、ただですね、モザイク病という、ま、病気、よくね、花とか育てるときにね、こう病気になったりとかあると思いますけども、ピーマンに発生しやすいそのモザイク病という病気がありまして、主にアブラムシが原因で発生するために、虫がついているかどうかっていうのをこまめにこう確認する必要があるそうなんですね。また、雨や水をあげるときにこう泥が跳ねてしまうと病気の原因になるので、まあ例えばこう、土の部分のところにこう敷き藁などを用いて工夫したりとかする、まあ、ことも、まあ、病気を防ぐ、まあ、そのなんていうの、対策っていうのかな、が必要になるそうなんですね。で、このピーマンなんですけども、もともとピーマン自体は唐辛子の品種の一つなんですけども、果実が肉厚であること、辛味成分であるカプサイシンを含まないことも、まあ、特徴として挙げられます。 まあ、日本でピーマンといえば、まあ、緑色のね、野菜を思い浮かべる方がまあほとんどだと思いますけども、まあ、最近はね、まあ、緑色以外のカラーピーマン、まあ、いわゆるパプリカと呼ばれているものですね。赤とか黄色とか、あとはオレンジ。この3色が大体主体かな。ね、ものによってはね、こう白とか紫色の、まあ、パプリカなんかも出回っているらしいですね。自分はね、見たことないですけどね。まあ、そういった様々なね、こう品種の、まあ、パプリカがスーパーとかに並んでおりますけどもね。まあ、さっきもうちょっと言いましたけども、まあ、ピーマンは唐辛子の品種の一つということで、まあ、辛味のない唐辛子の仲間ということですよね。まあ、この名前の由来なんですけれども、スペイン語で、広く唐辛子を意味するピメントという言葉であると、されています。で、ピーマンの原産地というのは中南米になりまして、アメリカ大陸を発見したことで知られているかの有名なコロンブスが、ヨーロッパへ持ち帰り香辛料として広まったとされています。16世紀という早い段階で日本にも紹介されているんですね。16世紀ということは、1500年代ぐらいか。ん？何の時代だ？織田信長とかの時代ですかね。まあ、その16世紀にまあ紹介されているんですけども、それというのは、まあ、今日の唐辛子のことであって、まあ、今我々の思い描いているピーマンとは全くの別物だったそうなんですね。で、まあ、その私たちが、ま、思い浮かべる、普通の、ま、いわゆるピーマンが、正式に日本に入ってきたのは、明治時代になってからだそうです。アメリカから持ち込まれてきたとされているんですね。で、この時には、ま、ヨーロッパに伝わった、辛味のある唐辛子が、ま、品種改良されて、辛味のない唐辛子として姿を変えて、イスパニア種という、呼ばれている、ま、現在の、ま、ピーマンとなっていった。だそうでございます。このちなみにピーマンね、我々平気でピーマンって言ってますけどもね、ちゃんと英語の言い方があるらしいですね。スイートペッパー、またはグリーンペッパー、まあ割とね聞いてみればそのまんまのような感じがしますよね。よくほらスイカとかもね、最初スイカって分かんなかったけどウォーターメロンって言うじゃないですか。まあそれと同じような感じで、まあグリーンペッパー、スイートペッパー、まあつまり、甘い唐辛子と呼ばれることから。まあ、当時は甘唐辛子、または西洋唐辛子とも呼ばれていたということなんですね。さて、ちょっと早いんですけども、ここでですね、一曲ブレイクをしたいと思います。2020年東京オリンピック・パラリンピックの応援ソングを担当することになった、米津玄師さん。前にね、ちょっと紹介しましたよね。プロデュースの小学生ダンスグループの、楽曲をちょっとお届けしたいと思います。聴いてください。風鈴で、パプリカ。はい、聞いていただきましたのは風鈴の、楽曲になりますね、パプリカでした、この風鈴の、メンバー、まあ、5人いるんですけども、その中で最年少になりますちさちゃんっていう、まあ、女の子がいるんですけども、実は彼女、君の名はで爆発的なヒットを生んだ新海誠監督の娘さんなんですって。はい。なんかこれ僕もテレビでなんかチラーって聞いたようなことがあるんですけども、すごくね、ノリがいい曲で、確かこの踊り、ダンスがなんか小学生、中学生の間で結構今流行っているらしいですよ。さて、第3週担当の私、相原龍太がお届けしております。ラジオとラジコン。今週のスポットライトは、ピーマンでございます。前半ではね、ピーマンとは何ぞやというところで、まあ、その特徴だとか、あと原産地、それから歴史とかね、そのあたりのをちょっと掘り下げてきましたけれども、後半ではですね、まあ、冒頭でちょこっとまあ言いましたけども、やはりピーマンというとね、子供が嫌いな野菜ということで、まあ、その、ちょっとしたランキングをね、ご紹介するのと、まあ、その、どうしてもピーマンが苦手という、子供たちのために、その苦味を消す方法なんかをね、ちょっとご紹介できればな、というふうに思っております。まあ、ピーマンと言いますとね、先ほどもちょっと言いました、特に子供にとっては、間違いなく嫌いな野菜の常連になっていて、うちの子ピーマンが食べられないのよ、と嘆くお母様方もね、きっと多いのではないでしょうか。そこで、 大人子供が嫌いな野菜ランキングというのをちょっと見つけまして、2017年から2019年、まあ、今年ですね、の3年間のランキングをちょっとご紹介したいなと思います。まず、大人が嫌いな野菜ランキング。2017年、1位、セロリ。2位、ゴーヤ。3位、モロヘイヤ。2018年、1位、ゴーヤ。2位、セロリ。3位、モロヘイヤ。2019年、1位、セロリ。2位、ゴーヤ。3位、春菊。ピーマン入ってないないけっていう感じですよね。まあ、ほとんど変わりもね、変わり映えもしませんけども、まあ、ね、大人でピーマンが嫌いという方は、まあ、そうそういないのかなというふうに思うんですけども、まあ、ゴーヤ、セロリ、モロヘイヤ、春菊といったあたり、まあ、全体的に見ますと、まあ、香りが強い野菜が嫌いという傾向が、まあ、あるのかなという感じですね。では次に、子供が嫌いな野菜ランキング。2017年。1位、ゴーヤ。2位、セロリ。3位、春菊。2018年。1位、ゴーヤ。2位、セロリ。3位、春菊。まるっきり一緒ですね。2019年。1位、ゴーヤ。2位、ピーマン。3位、春菊。ようやく、今年2019年2位にランクインしましたね。ちなみになんですけども、2017年はピーマンは5位で、2018年は4位という結果だったんだそうなので、まあ結果的に順位が上がってはいるわけですけども、まあやはり何年経ってもね、まあ子供にとっては、嫌いな野菜の常連になっているというのが、まあ、このランキングからでもわかりますよね。そこでですね、まあやはり子供がピーマンが嫌いになる理由としては、まあ、第一に苦いというのが一番に上がるのではないでしょうか。そこで、手軽に苦味を取る方法というのをちょっとお話ししたいなと思います。まずは、縦に切る。ピーマンの細胞はこう縦に並んでいまして、その細胞がピーマン独特の匂いと苦味の成分が含まれていて、まあ、その、細胞を炒めることによって、その味が強くなる。で、まあ、横に切りますと、その必要以上に細胞を炒めて匂いと苦味が強くなってしまうので、縦に切った方が、まあ、その、抑えられるということです。まあ、よくね、チンジャオロースとかね、あの辺の料理は縦にこう切ってますから、ね、苦味をそんなに感じなくてね、食べることができますよね。次に、レンジで加熱する。一般的にピーマンは、よく火を通すと甘みが増して苦味が少なくなるそうですが、レンジで加熱することでさらに苦味が少なくなり、ほとんど苦さを感じないということです。ここ最近無限ピーマンっていうのは流行ってるのかな、まあ、出てますよね。レシピも多分、その作り方によって微妙に違ったりもしますけど、まあ、大概は、ピーマンをレンジで加熱しています。まあ、火を使わなくて済むということと、さっき言いましたように、その苦味が少なくなるということで、まあ、無限ピーマンが好まれているのかなと思われます。そして、冷凍する。ピーマンは一度冷凍すると苦味が取れるので、ピーマン嫌いなお子さんなどにはこの方法がおすすめというのが一つ。あとね、ちょっとこれ意外な話なんですけど、ピーマンを半分に切って、種と筋を取って干すだけで OK と。ピーマンを干すということですね。まあ、干してもいいんでしょうけど、あれですね、水分も抜けてカピカピにならないのかねってね、思ってしまうのは僕だけですかね。まあ、そういった方法で、まあ、ピーマンを、の苦味とかを取って、食べることができるんだそうでございますよ。ちょっと僕もね、なんかこれ、まあ、僕の場合ピーマン別に嫌いじゃないからやんなくてもいいんでしょうけども、ちょっと試してみる価値はもしかしたらあるのかもしれませんね。はい、そういったわけで今週のスポットライトは、ピーマンをテーマにお届けいたしました。
君のために歌うよバースデーソング、かなり拙い言葉だけど、
相原龍太フォース CD バースデーソング Now on
sale。
Thank you.
レディオ
ライスクラブ。
合言葉のコーナー。さて、オリジナルコーナーになりますね。第3週目の今夜は合言葉になります。早速今回の詩をご紹介したいと思います。穏やかな日だまりみたい、君のそばにいたから、日常も過去も未来も忘れここにいるよ。悲しいことや泣きたいことも消えることはないけど、忘れてもいけないことさ。本当に本当に好きな人の隣で、いつまでもいつまでも暮らしてゆこう。歩道に降りた日だまり、暗闇のキャンドルみたい、心灯す明かり。やるせないことがあった日は君に会いに行くよ。嬉しいことや楽しいことは伝えるたびにいつも輝きを増すものさ。本当に本当に好きになる心、今ここで君だけに、君だけに感じてるよ。胸に溢れる涙。というわけで今回の、この詩なんですけども、タイトルは日だまりと言います。で、歌ってるアーティストさんは昨年の6月だったかな、にゲストで来ていただきました、ギター弾き語りシンガーソングライターの浜野誠さんになります。まあ、多分聞いたことある方はご存知かもしれません。私相原と、最近は全く活動していませんが、ユニット愛と誠の相方になります。で、この日だまりという楽曲なんですけども、浜野さん曰くですね、なんだっけな、青、赤、黄色のなんか色シリーズみたいな感じで、三部作の CD を作っておりまして、その二番目になります、赤い絆という、12曲入りの CD、こちらを、2011年の7月に、リリースしておりまして、その中に入っている楽曲になります。で、もともとね、この楽曲、このアルバムになる前から私もちょっと聞いていたことがありまして、不覚にもですね、初めて聞いた時ちょっと泣きそうになってしまいました。別にその時病んでたとかそういうことじゃないですけどもね。日だまりというこの歌詞、まあ聞いてみますと、なんだろうね、ラブソングというガツガツのラブソングではないんだけども、なんかちょっとこう遠回し的に、君のことを大切に思ってるよというようなニュアンスもちょっと感じています。やるせないことがあった日は君に会いに行くよ。というかですね。あとそれから悲しいことや泣きたいことも消えることはないけど忘れてもいけないことさ。そうですね。悔しいこととかね、あって本当に、そういうのって本当は、なんて言うんだろう、自分の中から消したいっていう思いがあるけども、やっぱりなんて言うんだろう、忘れちゃいけないこと。まあこういったことがあったから、まあ未来へつなげていけるんだよと。いうような、ちょっとこうメッセージ的なね、ものも感じる楽曲になります。日だまりというと、なんかこう縁側で、なんかほのぼのとこう光がほんのり当たっているような、なんかそんなイメージがしますけれども、すごくね、楽曲そのものも、ギターとあとピアノかなんかの音も入っているのかな、すごく優しい感じのメロディーで作られている楽曲になりますので、ぜひ聴いてみてください。それでは、お届けいたしましょう。浜野誠で、日だまり。
そばにいたら、日常も過去も未来も忘れここにいるよ。悲しいことや泣きたいことも忘れてもいけないことさ。本当に本当に好きな人の す明かり、やるせないことがあった日は君に会いに行くよ。嬉しいことや楽しいことは、
ウォーターテイメント。
Once upon a time, a long time ago, there was a little girl called Bertha. She was always well-behaved and worked hard at school to please her parents and her teachers. She was never late, never dirty, never rude, and she never
told me. さて、83MHz、アイアンドウララ FM よりお送りしております、ラジオとラジコ。ここで番組からのお知らせです。ラジオとラジコ公式サイトでは過去の放送をいつでもお聞きいただけるアーカイブがございます。キーワード検索はもちろん、パーソナリティ名などのタグ一覧表示も可能ですので、ぜひご利用ください。またお便り専用フォームよりリクエストやメッセージ、第3週のオリジナルコーナー合言葉で紹介してほしいアーティストの歌詞やポエムなども専用フォームからお送りいただけますので、合わせてご利用ください。さて、相原よりライブのお知らせでございます。久しぶりにライブが決まりましたよ。ちょっと先の話なんですけども、11月24日日曜日、御徒町にありますジャムセッションというライブハウス、まあちょっと自分自身も初めての出演する箱になります。で、一応詳細も決まってはいるようなので、またアメブロ等で、お知らせしたいと思います。またもし今月中に、急遽ライブが決まるようなことがありましたら、相原のツイッター、アメブロ、フェイスブック等でお知らせさせていただきます。そしてもう一つ、結構重要なお知らせです。来月の第3週目からアシスタントをお迎えすることになりました。新たな相原のパートナーとなりますのは、ギター弾き語りシンガーソングライターのゆかりさんになります。その全貌は、来月のオンエアでご紹介させていただきますので、楽しみにしてくださいね。さて、本日の放送はいかがでしたでしょうか。今回はピーマンにスポットライト当ててお届けしたわけですが、あのピーマンって栄養の話あんまりしなかったけども、実はビタミン C が結構豊富に含まれていまして、で、よくね、ビタミン C って熱に弱いって言われるんですけども、このピーマンに限ってはですね、加熱をしてもあまり、なんて壊れないそうなんですね。だからまあ、加熱を処理をして食せば、まあ、苦味がない状態で栄養も取れるということで、まさに一石二鳥とね、言えるんじゃないでしょうか。自分もね、さっきちょっと言った無限ピーマン、ちょっとやったことがないんでね、やってみたいなというのと、あとちょっとね、聞いた話だと、ピーマンと醤油と味の素で和えたやつが美味しいということらしいので、ちょっとそれも簡単なんでね、やってみようかなと思っております。ラジオとラジコは毎週火曜日夜11時からのレギュラー放送です。地域外の方でもお手持ちのスマホ、パソコンからリアルタイムでお聞きいただけます。また再放送が深夜27時よりございますので、ぜひお聞きください。来週の放送は10月22日火曜日、担当はこの方です。
青尻哲学者のカントと申します。こうご期待。
はい、第4週目担当パーソナリティ、青尻の哲学者カントさんでお届けいたします。どうぞお楽しみに。それではお相手は3週目担当パーソナリティ、相原龍太でお届けいたしました。 See you next time. バイバイ。チャオ。
この番組はウォーターテイメントの提供でお送りいたしました。